次の話は15ラウンドまで絶対に諦めないというお話です。30歳に手が届きそうになる子まで無名の俳優で、しかも脚本家、一見華々しい映画の世界にあっても華々しさとはおよそ無縁で、それどころか経済的にはかなり厳しい状況に追い込まれて、その男はいました。せっせと脚本を書いてはエージェントに持ち込み、俳優としても努力は欠かさなかったのですが、限界も自分の頭の中に浮かんでは消えていたことでしょう。なんせ有金がたった106ドル1万円ちょっとしかないところまで追い込まれていたのですから。1975年3月チャンスの種に巡り合います。テレビで時の王者、伝説の男モハメド・アリと無名に近いスーダン格下のチャック・ウェプナーのボクシング中継を観戦していたのです。その時脚本家の中に抑えきれない感情が込み上げてきたのです。無名でしかも35歳のロートルボクサーが王者モハメド・アリからダウンを奪い、見事に最終ラウンドまで戦い抜いたのです。圧倒的に不利な予想で15ラウンドまで持つわけがない、数ラウンドでノックアウトされるだろうという、そういう予測を裏切って覆して、このテレビ中継にこの試合に感動して、若き脚本家は三日三晩寝ずに脚本を書き上げました。そしてその脚本をエージェントに送ります。なんとそれに2万ドルが提示されたのです。200万余りですね。しかも主役はライアン・オニールかバート・レイノルズというハリウッドを代表するスターです。たった106ドルしかない、1万円くらいしかない、そんな苦しい状況を考えれば願ったり叶ったりの条件です。少なくとも今の苦しい状況を一時的には脱出できます。ところが脚本家は賭けに出ました。主役を脚本家である自分自身が演じるという条件を提示したのです。どうしても演じたかったのでしょう。出演料は無料でもいいと申し出たのです。しかしハリウッドじゃそんなやり方は通用しないよと最初は相手にもされませんでした。それはそうですよね。ライアン・オニールとかバート・レネズという主役候補とは全く比較にもなりません。それはそうでしょう。30歳目前にして取り立てて目立つ役はやったことがない俳優です。しかも、左顔面には軽い障害を抱えていて、細かい表情を作れない上に発声にも多少影響が出ることもある相手になりません。そうしていると次にまたオファーがありました。今度は8万ドルに脚本料が跳ね上がりました。しかし条件がついていました。主役は君には演じさせられないよと。しかしそれも断固として断ります。すると運よくロバート・レッドフォードが脚本に興味を示します。そして彼の主演なら20万ドルでやろう、そんな話まで。それも彼は断ります。それならということで脚本料はやがて30万ドルに、そして33万ドルに、3000万4000万クラスになったわけですね。しかし自分が主役をできないなら映画は撮れなくてもいい と脚本家は言い切ったのです。映画会社側はついに折れて彼が主演することに同意しました。しかし脚本料は33万ドルから2万ドルに、ぐーんと急落しました。16分の1以下ですね。そして出演料は役者の最低賃金である週給340ドル、経費とエージェントの手数料と税金を引いて手元に残ったのはわずか6000ドル、まあ60万余りですね。ところがこの映画は大ヒットとなりました。売れない脚本家兼俳優とはあのシルベスター・スタローン、その脚本はご存知ロッキーとなったのです。その後ロッキーシリーズは大ヒットして約10億ドルを稼ぎ出し、アカデミー賞、最優秀作品賞、監督賞、編集賞にも輝いたのです。それ以来俳優としてのみならず脚本家としても監督としてもシルベスター・スタローンはその才能を認められるようになりました。冴えない4回戦ボーイ、ボクサーがアメリカンドリームをつかみ取るという物語はまさにその後のスタローンの姿を象徴しています。映画の中で試合の前日の夜、勝ち目のない相手に挑むロッキーは婚約者エイドリアンに約束をします。勝ち目はないが絶対15ラウンドが終わるまで立っていると。これは俳優兼脚本家として華々しい世界の陰にあって片隅にあって全く脚光も浴びない自分自身に言い聞かせてきた言葉なのかなと、この話を知ってから私は感じました。彼はまさにロッキーそのものだったんですね。だから彼の脚本では自分以外が演じることは不可能だった、そう思っていたのでしょう。さて私たちの頭の中にはこんなことができたらいいな、あんなことができたらいいな、そしてコツコツコツコツ毎日その夢や目標に向かって、ビジョンに向かって皆さんは歩んでいらっしゃることだと思います。この音声セミナーをお聞きになられているのもその夢に向かって、ビジョンに向かって、目標に向かって歩んでいる一歩なんだと思います。しかしその道のりはちょっと遠い、なんか数ヶ月先、数年先は霧の中で全く見えない、そんな感じがするかもしれません。でもいかがでしょうか。15ラウンドまで経っている、最後まで諦めずにこの目標に挑戦する、勝てる勝てないが問題じゃない、夢が叶う叶わないが問題ではない、それは叶った方がいいです。でもその夢に挑戦し続ける、そして目標に向かっていく、その中で私たちの成功に対する、あるいは幸せになる、その力というのが毎日毎日積み重なって、力をつけてくるのじゃないでしょうか。そして気がついたら数年前に描いていた夢やビジョン、それよりももっと魅力的な夢や生きがいに出会い、その生きがいに出会った時に毎日毎日挑戦してきた、1ラウンドから15ラウンドまで挑戦してきた結果として素晴らしいチャンスが目の前に来て、そのチャンスをつかみ取る力が身についている、そうなるものじゃないでしょうか。さて、あなたにも夢があると思います。私にも夢があります。勝ち目はないかもしれません。でも、絶対に15ラウンドまで立っている、そして挑戦し続ける、そんなことをやってみようじゃありませんか。